ャピピー雑談とオットとゲームとかの番組オットガメです。お送りするのはハルと
ハマです。
はい、250回です。なんだ今の間は私いないことにしようみたいな、なんかそんなではない、
うん、
えみたいな。
ちょっとね、今ね、口の中に塩キャラメル入ってる。
あ、そういうこと。
うってなった。
ちょっとキャラメルポジションをすって。
おっと、本当ね、みたいな。ちょっと待って、みたいな。
そういうこと。すみませんね、変なタイミングで。そろそろ9月ですか。
お。
ね。まあ、収録時点ではまだギリギリ8月なんで、
うん、
これ配信するときは9月入ってっかな、どうかな、みたいな感じですけど。
はい。
まあ、9月になると、あれですよ。うん、いい加減話とかない、そろそろモーションかけといてもいいかなっていうのが、まあ、音亀フェスもそうなんですが、
うん、
その前に9月30日にポッドキャストの日があるじゃないですか。
ああ
。去年あれですけどね。
ね、なんか突発的にやりましたね。
そうそう、突発的にポッドキャストのポッドキャストっていうのをね、
うん、
やってみたりとか、あとツイッターのね、うんうん、ハッシュタグがポッドキャストの日っていうので、
うんうんうんうん、
まあなんだろうな、日本的には多分初めて気づいた感じじゃないですか。
ね。
まあなんか海外では何年か前からやってたみたいですけど。
うんうんうん、
そう。まあ今年もポッドキャストやろうと思うんですが、まあ年一更新番組なんでね。
あ、そうですね。
そう。
見てましたもんね。
そう。まあ9月30日に更新しようと思うんで。
うん、
はい。まあそれはそれで、これを勝手にやることなんですが。
うん、
まあまあ、聞いてる方もね、ぜひ9月30日、まあ9月30日ジャストじゃなくても、
うん、
まあその付近で、
うん、
まあハッシュタグは多分ポッドキャストの日でいいと思うんですけどね、
うん
うんうん、一応ね、本家の方、
うん、
まあ要は海外の方ですよね、
うんうん、
だとインターナショナルポッドキャストデイっていうハッシュタグが、
うん、
まあメインのハッシュタグっぽいんですよね。
きっとそれだと英語がいっぱい出てくるんだね。
あ、今調べても出てきますね、全然。
あ、
去年のとかもね。
え、英語の
そうそう
ツイッターの文章で読めないみたいな。
そうだね。そうだと思うよ。うんうん、なのでまあ日本的にはポッドキャストの日っていうカタカナポッドキャストで、ね、
うん、
で日は漢字、
うん
うん、でいいと思うんですけど。まあ面白いのは、
うん、
面白いっていうか英語のそのインターナショナルポッドキャストデイも一緒につけたら面白いなと思うんですけど、
うん、ああなるほどね、
まあ、本家の方もこう、あ、なんか日本でもやってるらしいぞってなるたらおもろいじゃないですか、
うんうんうん、
まあ俺英語わかんないけど、うん、まあその辺はほら日本でもねバイリンガルなポッドキャスターさんたちがいっぱいいたりするじゃないですか。
結構いるしね、海外
いっぱいってことはないけど
海外にも日本人でやってるポッドキャストさん
そうそうそう、まあまあもしかしたらそういう広がりもあるかもしれないしね、
うんうん、
そうまあなんでつけたいところなんですが、
うん、
まあ長い、インターナショナルポッドキャストデイって何文字あんだよみたいなさ、
あ、文字数制限考えちゃうと大変だね。
そうそうそう、ポッドキャストの日とその、うん、インターナショナルポッドキャストデイを両方つけると残りもう100文字ぐらいしか書けない、うん、まあまあその中でこうね、まあ、あまり長くない文章でうん、このポッドキャストのこういうところが好きでおすすめですみたいなやつとかさ、
うん、
そうそう書いたりとか、まあまあ思い思いにしていただけたらいいかななんて思っております、
うんうんうん、
そうそうそう、まあ、9月30日ということで、
はい、
まああれだね、よく考えると、アメリカとさ、
うん、
こっちだとさ、
うん、
まあアメリカが中心なのかもそもそも分かんないんだけど、日本は9月30日がおそらくかなり早い段階で来るからね。
どういうこと？
時差的な話。
あ、そういうこと。
そうそう、
うんうん、
まだアメリカ29日のところでもう日本30日イエーイってなってくる。
あ
そう
なるほどね。
そういう感じでなるんで、まあちょっと一足お先に盛り上がれるって面白いんじゃないかなと思いますけど、
うん、はい、
はい、まああれですね、別にどういう形っていうわけではなく、まあそれぞれなんかいろいろ思ったことをちょっと普段よりもなんか深掘りして喋ってみたりとかするのも面白いんじゃないかなと思ったりしますけどね、
うんうん、はい、
はい、というこれもう当日になってから言ってもね、割りかし遅いんでねまあこのぐらいでちょっと喋っててもいいかなと、はい、まあ、9月30日まあ多分近くなったらまたツイッターとかでね、
うん、
何かしらするというか近くなりましたよっていう、
うん、
ポッドキャストの日近いですよみたいな、今ですよっていう声を上げるなら今ですよっていうのまたやるんじゃないかなと思います。
はい、
はい、まあそんな話 と、まあ、今回あとメインの話ですが、
うんうん、
まあ、春が一人で名古屋旅行をしてきたよという、
うんうんうん、
はい、話をしようかなと思うんですが、
うん、
まあ、基本的には、笹山さんのライブ、
うん、
名古屋でのライブ2つあったんですが、
うんうん、
それを見に行く旅だったんですがという話で、
うん、
うんうんうん、テイク2です
あ、そこちゃんと言うのね。
うん、あのね、テイク1はね、なんか延々と時系列を追って喋り続けていたら、
うん、
なんか面白くないよねこれっていう自分の中のこうなんか負のスパイラルに入ってしまって、
うん、うんうん
うん、やめたってなって、
うんうん、
まあ、ボツ回があったわけです。ボツ回っていうか、はい、ボツになったんです。
途中でもう
無理だって俺はもう無理だもう喋れないってなってで、まあまあ今回こう、うん、割とかいつまんだ感じでサクサクっと話していけたらなと思うんですが、うんうん、
はい、
そうで1日目ですね、まあ名古屋、まあ、前に行った時はあの車で行ったりとかっていうこともあったんですけど、
今さ
んと
ね、
うん、そうそう、神戸行って名古屋行ってっていう時はあったんですけど、
うんうん、
今回一人だったんで、まあ、車で行っちゃうとちょっと効率悪いなって感じだったんで、
はい、うんうんうん、
まあ、バスで行こう、夜行バスで行こう、
お
う
お
う、まあ、圧倒的に安いと。
そうなんだよね、
うん、まあ、電車だと新幹線で行ったら8000円ぐらい、
うん、8000円9000円するね。
ね、新幹線使わなくても5000円ぐらいかかるでしょ、
うん、
まあ、バス安いなと思って、まあ夜行のバスしかないんだよね、
うん、
そうそう、だからだいぶ早く着いちゃうんだけど向こうに。
あ、そうだね、
うんうん、まあでもね、まあ、あんま長いは行ったことないしちょっとブラブラして時間潰すとなり、
うんうんうん、
まあ完全に時間余っちゃったら、まあその辺の、ね、ネットカフェとか入りゃいいかなと思って、
うんうん、
そうそう、夜行バスで行こうと思って予約したんですよ。
はいはい、
で予約して、あ、そもそもライブが21日に あるんですね、21日の夜に、
うん
うん、でそれに間に合うように行くと20日の深夜超えて21日の、まあ、もう朝方ですよね、朝午前1時50分っていうバスがあったんですよ、
うんうん、
でそれに乗って行くつもりでその東名高速のバス停まで行ったわけですよ、高速、
うんうん、
高速バス、
うん、
で行ったら、まあ、名前言えば乗れるって書いてあったんで、
うんうん、
春ですって言って
、うん、
あれちょっとそんな名前ないっすねって言われて、
うん、
いやいやいやいやいやいや、まさかって嫌な汗だーっていやいやいやいやそんなわけないっすねーだらだらで、まあ、向こうは調べてくれたわけですよ、ちょっと確認してみますって確認してもらったんだけど、うんうん、で俺も予約した時のメールみたいなの来てるわけね、うんうん、確認の。
そうだね、
でそれを見て、まあ、あのね、予約した日時が21日の25時50分でだってたんですよ、
うんうんうん、
ちょっと察したよね、あってああうん、いやと思っていやいやそんな場いやそうだなってこれはそうだなって思って、うん、あ、これもしかして21日の25時ってもしかして22日の午前1時50分ってことっすかってなって、
うん、
つまり1日丸1日後のやつを予約してたってことだったのね、
うんうんうん、
まあ要は25時トラップですよ。
ああ
勝手に名前をつけるなら
たまにあるやつね。
そうそうそう、あのよくね、25時を24時を超える表記ってあの深夜アニメとかにあるじゃないですか
ね。26時とか27時とか、
そうそう、何月何日深夜27時から放送開始とか言われてそれはいつなのみたいなさやつ、
うん、
そうそう、ね、それですよ、
うんうん、
いやと思って、あれまあまあそれ予約し間違えたのは分かるんだけど、
うんうんうん、
いやそこ25時表記にする意味あるって思って、
うん、
いや辛い。俺もあのその乗れなかった後にさ、ふもさんにさ、
うんうん、
あのまあふもさんもう午前ね2時近くだから寝てるじゃないですか、
うん、
で俺が乗れなくて、でふもさんにもう寝たって LINE 送ったって、もうの寝た、参った、しくじりましたって LINE を打ってどうしたって端的に言うと、バスに乗れなかった、一旦帰るって、なぜ俺がしくじったんですなみたいなやつで、そうそう、まあまあふもさん起こしちゃったんですけど、だからまあ21日の25時だったんですね、
うん
うん、
あの時ね、
うん、
なんとなくね、
うん、
大丈夫かなって不安だったから、うん、起きてたのよ。
起きてたの、
うん、で1時何分で乗るって言ってたから、うん、あ、まあ、2時過ぎたらハルさんに LINE して大丈夫だったって確認して、で確認取れてから寝ようとか思ってて、
うん、
で、なんか携帯いじって行った時に LINE が来て、ハル、
うんう
ん、さんから LINE 来たって思って、あ、乗れたのかなって見たら、しくじったって書いてあるみたいな。あれ、これなんか嫌な予感当たったっけみたいな。
まあまさにですよ。
とりあえず起き上がって、下の鍵を開け、家のね、
うん、
待機って。
あ、まあ、申し訳なかったですけど、そのまま乗れてれば、
うん、
ね、まあ、向こうに朝着いて、
うんうんうん、
で、あの名古屋のさ、
うん、
なんであの時放送局というか、なんであの時カフェです
よ、うん、
モーニングをまたり過ごしてみたいな予定だったんだけど、それが見事にバーンって行きまして。
ね、
でそっからとぼとぼと、まあ、とりあえず一旦家に帰って、どうやって行こうかな、車で行こうかな、電車で行こうかなっつって、うん、車は怖いから電車かなっつって電車で ね、そうそう、結果電車で行くことになったっていうね、
はい、
そう、まあ、一応バスの方もキャンセル、途中キャンセル扱いで半額戻ってきたんですけど、
うん、
うんうん、ああ、なんか余計なお金を使い、余計な時間を使い、なんだろうなと思いながら絶望の中行ったっていうね、
うん、
感じではあった。まあ別に電車で行くこと自体は言うほど苦痛ではなかったんですけどね、
うんうん、結構かかるでしょ、まあ、その新幹線じゃなかったのね、春さん見たのが、うん、
5時間半ぐらいかかった、
ね、
地元の駅を出るのが6時半ぐらいでしたからね、だいたい向こう12時に着いたんで、
うん、
いやでもなんか、うん
うん、
まあ25時表記はやめてくれって声高には言いたいんだけど、声高にはさ、
うん、まあ、難しいとこだけどね、
うん、いるってもういるって
で、どこからの目線で見るからなんだよねきっとね。
まあまあまあそうなんだろうけどね、
つながり、
うん、
で要はそのうちの地元の駅が始発じゃないからね、
うんうんうんうん、
最初に多分東京の方から、
そうそう、
新宿かどっかかな、
うん、
から来てるから、その時にはまだ
20日、
うん、でそこから出発してのうちの地元の駅に駅というか乗り場に着いたのが日付を超えちゃっていたっていうだけっていうことなんだよね。
そうそうそう、え、でもさ、それは世界的に21日の1時50分でしょって思う。いや、それ25時とか書くからわけわかんなくなるじゃんって思うのは俺だけなのかな、なんかな、
難しいね。
いや、なんかさ、それでそれの表記にすることでさ、劇的にわかりやすくなる、混乱を生みにくい、だったらわかるんだけど、
うん、
いや、混乱を生みやすくしてねって思うんだよね、単純に。
逆に混乱をね
招いてねって思う、
うん、
なぁと思うんですけど、うん、どうなんですかね、その辺こう使ってる方はどう思うのかなと思ってね、単純に。
でもその予約のサイト私は見てないから分かんないけど、
うんうん、
その列で20日出発のとか、
うんうん、
21日出発のっていう形の LINE でこう見るんであれば、
うん、
その方が分かりやすいとかはあるのかもしれないけどね。
そうだよね、だから俺の場合、搭乗する時間で予約が取れちゃった、ね、だから搭乗する時間というか、その日の出発のやつだから、あのね、カレンダーみたいになってて、でこの日ってやると、その日に出発する便だよね、
うん、
が出るのよ。だから21日で、俺21日の昼間の便がもしあればいいなと思って21日をピッてやったのよ。
ああ、なるほどね。
で、そしたら21日の便が出るわけ、
うん、
で、21日の便だから、秦野に来る、あ、地元に来るときは25時なのよ。
うん、
だからもう実質22日なの、
うん。
で、それが予約できちゃったわ
け、うんうん。
21日を俺はピッて押したのに。
だって、21日だな。
いや、だから実質俺の方に来るときはもう22日じゃない。
あ、そういうこと。
そうそうそう、
あ、
なんか納得いかないなと思って。
なるほどね。
いや、てか分かりにくくなってるだけじゃないと思って、うん、
まあね、
いや21日って押したら別に午前21日にこう超えてんだからねえって思うところなのよ。まあその辺は多分システムの関連もあるんだろうけど、
うん、
うん、基本多分出発時刻ベースでシステムができてるみたいなのもあるんだろう
ね、うん、ここと紐づいてるから、これはあの実際は22日になってるけど21日扱いでって、
うん、 だからなんか過去書きで書いとくとかさすればいいよ
ね
21日の25時何分だったら、まあ、括弧書きで22日の0時、うん、あ1時50分とかさ、うんうん、書いとけばいいのになと思って、ね、いやもしかしたら書いてあって俺が見落としてるって可能性もあるんだけど、でも多分確認のメールとかにはそれは書いてないわけよ、括弧書きみたいなのはもちろん、うんうん、まあね基本的に、まあ、俺が悪いのはもちろんなんだけどとは思うけどね、
うんうん、
そうそう、まあそんな絶望の中、
はい、
ってなりながら、うん、名古屋まで、電車で行き、うん、あ行けるじゃんと思って。
まあ頑張れば、ね、時間さえあれば行ける。
まあそうだね。問題はそこだよね。
そう。
まあお金ももちろんそうなんだけど。
うん、
でまあ基本的にまあそこ行って、1日目のライブ、21日がその笹山さんが。シネマスコーレっていうね、
うん、
映画館で、
はい、
ライブを始めてワンマンをやると、
うん、
うんうんうん、ライブで面白かったですけどね、
うん、
いいね、うんうん、あの映画館ってもともとさ大音量で音流す場所じゃない、
うんうんうん、
ある程度、
うん、
まあライブやる風には作られてないだろうけどさ、
まあそれはそう、ね、
でもその音ガンガン出せる場所だから、
うん、
相性はいいんだろうねきっとね、
あ
だからほらあのほらなんか文化会館みたいなところでさ、
うん、
あのライブやったりとかするわけじゃない、なんかそれに近い感覚、椅子がちゃんとしててみたいなさ、
あなるほどね、
そうそうそう、
ただあどうなんだろうね、映画館と、
うん、
その音楽ホールとかっていうのとの違いって、うん、音響というか、
うんうん、
響き返ってくるっていうのとかは、
うん、
どういう感じになってるんだろうなとは思ったけどね、
あでもまあ響き方のなんだ作りは違うだろうけどね。
ね。
うん。まあなんだ音響のホール、
うん、
まあその文化会館とか何とかホールみたいなところは、うん、まあある程度やっぱり壁がね響きすぎないように吸収する素材にはなっているにしろ、
う
ん、なんかいい感じにこう響くように形がさ、
う
ん、なんかこう。
う
んなってたりするみたいな、うん、そういう違いはあるかもしれないけど、
ね、映画館は本当になんか響かないみたいな感じになってんじゃないかなって、
うんうん、まあ言うてもそんなにあのシネマスコーレも単館系の映画館なんでめちゃめちゃでかいわけではない、
あまあね、
そうそうそうそう、だからまあそんなに気にはなんないんじゃないかなって気はするけどね、
うん、
うんうん、まあでももちろんね、うん、そのなんだライブ用の PA みたいなのは多分いなかったっぽかったからいないっていうかないっぽかったから
ないだろうね、
うん、その辺は逆にね笹山さんだからできる感じはあったのかなみたいなところで、ね、よりそのなんだろう、うん、相性が良かったっていうか、
うん、
のかなって思ったりはしました、うん、そうそうそう面白かったですね単純、うん、なんか結局何そのライブを経て、
うん、
でそれがすごい盛り上がったんですよね、
うんうんうん、
でなんか抜き打ちではないけどそのシネマスコーレの支配人さんが、
うんうん
まあ、見に来てたらしくて、
うん、
でまあそこでなんだかんだって、
うん、
なんだかんだっていうかまあ聞きに来てでその後、うん、じゃあまた今度もやりましょうみたいなことになったらしくて、
うんうんうん、
なんか継続してやっていくみたいですよ、
ね、うん、
うん俺さすがに名古屋だからね毎回行きたいには行きたいんだけど行けないかなとは思うんで、うん、正直ねまあでもそれ継続面白いんでね、
うん、
そうそうでその副支配人の坪井さんっていう、
うん、
まあポッドキャストでもペガさんとあの VHS 巨人ラジオっていうね、うん、そうそう番組やられてたりとかすげえ面白い方なんでね、うん、その方のトークが間に挟まってくるわけですよ、
うん、
その笹山さんのライブの前半と後半に、うんうんうん、その構成もすげえ面白いなと思って
ね、
そうそうそうそう、なんかねあの近くの方はすげえ単純にライブとして面白いものが見れると思うんで、
うん、
行ける方はちょっとぜひ行ってほしいなと思うんですよね、
ね、
うんうんうん、いやなんかねその、まあ、坪井さんもそうだし、まあ、その支配人の方もどうなのか分かんないですけど、
うん、
なんかねここでこの場所で面白いことやろうっていう気概というか感覚をすごい感じる場所だったね、
うんうんうん、
まああえてそのねなんだ大きいさ資本の東宝映画館とかさ、
うんうん、
ああいうところじゃ逆に無理じゃん、
そうだね規模が大きくなるから、
うん、それこそなんかメジャーレベルの誰々のみたいなさ、
うん、
そういうレベルになってくればさほらあのパブリックビューイングみたいな形でできるかもしれないけどさ、うんうん、そういうわけじゃないじゃない、
うん、
そうそう、だからなんかあえてその小さいところだからこそできる面白みみたいなのすごい、うん、なんだろう、考えられてるんだなみたいなのがすごい感じて、うん、そうそう、だからこそそのね笹山さんのライブも継続してやってこうみたいな、
うん、
そうそうそう、笹山さんの本気具合とそこが響き合って、うんね、みたいなことになってて、すごい面白くなってきそうだなっていう感じがあるんで、ね、
うん、
そうそう、俺が行った時もだいぶ面白かったんですけど、多分次はもっと面白いんだろうなっていう感じがすごい感じたので、いや面白いことになっていきそうな気がしますね。あえて映画館でやるみたいなね、
うん、
そうで、そこを絡めてなんか多分きっと面白いこと考えてくるんだろうなみたいな気がするんだよね、なんかこれからどうなっていくのかなってすごい楽しみですね、
うん、
うんうんうん、でまあそのライブが終わりまして、まあワキャーってなった後に、
うん、
まあ後でもないんですが、まあ、その前後で音がめのリスナーさんたちにリアルで会うということもありまして、
はいはいはい、
そうそうそう、まあ、特にメッセージくれてる方とかね、
うん、
まあしっぽさんとか、
うんうん、
大場さんとか、
うんうん、
お会いしまして、
はい、
そうそうそう、しっぽさんはね、そのライブ前にスコレのライブ前になんであの時カフェに行ったんですか、
うん、
でまあ、そこでもいろんな人とお会いしたりしたんですけど、
うんうん、
でまあ、そこから車でそのスコーレ映画館まで送ってってもらえるってことになって車に乗ったわけですよ、うん、で乗ったらいきなり俺のアルバムのセルフがカーステから流れ出して
、
もうマジかってなって、いや最初一瞬ねイントロのさ、うん、インストの曲モノローグっていう曲が流れ出して、うん、あ、音がめフェスかなって思ったのよ、
うん、
2014か前の音がめフェスでそれが最初になる時があって、
うん、
あ、それ聞いてたのかなって思ったら、うん、セルフで春さん来るなら入れとかなきゃって言われて、だから人の持ってる自分の曲を人の車の中で聞くっていうすごいね不思議な体験をありがてえ体験をね、
こそばゆい感じ、
こそばゆい、めちゃくちゃこそばゆい、でもなんかあら、なんか普段よりいい音な気がするそうそうそう、面白かったですね、
うんうん、
しっぽさんもよくしていただいてありがとうございますなんですが、うん、そう、大場さんもね、
おー、最近
まあ結構ねメッセージ読み上げさせていただいたんですけど、
うんうんうん、大場さんどこの方だっけ、
大場さん北九州の方ですね、
じゃあ名古屋にそのために来たんだね、
めちゃくちゃ遠いですね今回一番遠いんじゃねえかって言われてましたけど
北九州だもんね、
うん、で俺ちゃんと存じ上げなかったんですけど、
うん、
大場さんなんかね、まあ俺当日会った時に、うん、まあ、その話したんですけど、
うん、
なんかライブの中で大場さんに触れるコメントで触れる時があって、
うん、
でなんかどうやら大場さんが、うん、その北九州でやってる映画祭、
うん、
能型映画祭、
うん、
能型っていう地名ね、
あ、
映画祭っていうその自己委員の一人
お
らしくて、
うん、
本当に知らなかったら申し訳ないですけどでついライブ終わった後に大場さんに挨拶した時に、うん、大場さん何者なんすかっつってそうそう、それに関してもね、ツイッターの方で大場さんからね、
うん、
コメントいただいてて、ハッシュタグの方にね、音がめのハッシュタグの、
うんうん、
8月21、22の名古屋 2days 春さんにお会いできて嬉しかったです、確か大場さんは何者ですかという趣旨のことを言われましたが過去うる覚え、ただのおっさんですわ言われてたんですが、
うん、
いや映画祭の実行委員はただのおっさんではないだろうと、
そうだね
いやないだろうってなんでタメ口なんだよそうそうそうそう、まあ前ね、ほらおとがめのハッシュタグでも言ってましたが、50代の方なんでめっちゃ目上の、ね、年齢で言えば上の方なんですけど、
そうですね、
そうそうそうそう、いやなんかすごい人集まるんだなと思ってたんじゃない、
すごいね、
っていうかなんかそのつながりおもろいなと思って、なんかいろんなものがリンクしてる感じがしてね、
うん、やっぱりなんかあれだね、
うん、
面白いことする人には面白い人が集まってきたり、
うん、
すごい人のとこにはすごい人が集まるんだね、
なんかこうやっぱ共鳴するものがあるんでしょうね、
うん
うん、気持ち的に、あ、この人なんか面白いことやってるっていうか本気でやってるとかさ、
あ、なんかでもそういうのは分かるんだろうね、なんとなく、うん、
なのかなって気がしますね、うん、そうそうそう、まあでもね、たまたま名古屋行った時におばさんも来てて、
うん、
お会いできたっていうのがすげえ、ね、 嬉しかったですね。
よかったね。
そうそうそうそう。いや単純にあれですね、なんか番組聞いてくださってるっていう、うん、方とお会いできるのはやっぱり嬉しいですね。そうそうそう。まあ他にもいろんな方とね、笹山さんファンの方とか、
うんうんうん、
そうそういろんなあのお名前だけ知ってる方とかに、ね、
あ
初めて会えた方も多くて、
ね、
すごい嬉しかったですけどね。まあでもそのね映画祭とか、まあもちろんシネマスコーレは普段映画館なのでね、映画とかもさ、
うん、
見れたら見たいんだけどね。そう、能形映画祭っていうのも九州かな、
うん、
九州の、福岡らしいんですけど、
うん、
場所的には、
うん、
そうそうそうそう、
福岡か、
でまあ近くの方は
ね、
ね、行っていただきたいですが、10月の13から15でやるらしいです。
それをやってるの、
そうそう、映画祭っていう形でなんかいっぱい映画を流して見れるみたいな、みたいなことらしいんで、まあ、気になった方、俺もなんか下手なこと言えない、あんま詳しく情報ってないからなんか間違ったこと言えないからちょっとあれなんですけど、まあ気になる方はぜひ見に行ってほしいですし、
はい、
あのそれこそさっきちょろっと名前出ましたけど、ペガさん、ペガの屋根裏部屋さんの154回で、
うん、
オーバーさんがゲストの回、能形映画祭を語ってるっていう、まあ去年のやつですけどね、2016の語ってるという回がありますんで、まずそちらの方もぜひ聞いていただけたらいいんじゃないかなと、合わせてね、はい、ということでただものじゃないです。いやいやいやって多分言ってるらっしゃると思うんですけど、大丈夫。でですね、まあその日が終わって、
うん、
でまあその日から次の日にかけては、割とほとんどネットカフェに入り浸りと。
まあ次の日また夜のライブに向けて
で
蓄えて体力を、
まあそうですね、まあ、宿泊場は特に何も用意してなかったんで、うん、まあ俺寝カフェで全然大丈夫だなと思ってたんで、
うんうん、
寝カフェで、まあ、フラット席みたいなのあるんじゃないですか、寝カフェって、うんうん、横になれますよみたいな、
うん、
まあ埋まってたんで、
うん、
もう終電終わった後だったんで寝カフェに着いたんですよね。だまあソファーっていうかリクライニングシートみたいな、うんやつでリクライニングガーって倒して、
うん、
全然寝れると思って爆睡してね、
はいはい、
そうそうそう、まあ次の日も、まあ、あの昼飯だけ食べて、まあすることないし寝カフェで音亀更新しようっつって音亀更新編集して更新して
、はい、
でその後、まあ、なんであの時カフェの
お、
ズバリこの夜カフェという、
はい
はい、イベントに行ってきまして、
うん、
はい、まあ、それもだいぶ面白かったというか、前に一回そのなんであの時カフェ自体は、
うん、行ったね、
そう、音亀の200回の時にも上がってますけど、
うんうん、
徳松さんをサプライズする遊びをしつつ、うん、行きましたけど、
ね、
春さんじゃないっすかっていう芸のそうそう時ですけどね、まあ、あの時以来ですよ、
うん、
であの時は開店してからまだ1ヶ月経ってない、
いやそこまでは、
でもだって4月でしょ、開店したのが4月で、
うん、
で俺らが行ったのが4月末だから、
ああそうか、
多分1ヶ月経ってないぐらいの、
そうか、
うん、そんなに結構早い段階、
早い段階だったんだね、
そうそうそうそう、行ったんですけど、なんかねその時から比べたら、あら随分様変わりっていう感じ。去年の夏以降ぐらいで結構その内装をぶっ壊したり、
なんかやってたもんね、
変えたり、そうそうそう、そう、う
ん、ツイッターに上がってたよね、
されてたんで、なんかそれだったのって、なんか久々に行ったら随分、
うん、
なんか中の雰囲気が、
うんうん、
入りやすい感じになってると思って、いや前行った時だって本当壁赤かったじゃん、なんか、
うん、なんかね、
で窓少なみたいな、
バーだって、
カフェじゃないよねみたいな、完全にバーだよねこれみたいな、
バーだったね、
そうそう、もともとね、
うん、
居抜きの前はバーみたいな場所だったらしいんで、
うんうんうん、
そうそうそう、まあまあまあ、なんか随分すごいカフェっぽくなってました
。へー、私も行きたいね。
まあまあ変な感じは変な感じですけどね、普通じゃねえなっていう感じはすごいですけ
ど。もうそれは名前からして
そうそうそう、逆に普通なカフェになっちゃったらもうなんかアイデンティティクライシスみたいな感じは実際あるんでしょうけど、
うん、
そうそうそう、まあまあそこで、
うん、
ズバリこの夜カフェと笹山さんのライブあったわけです
から、うんうん
うん、面白かった。前からずっと行ってみたいなと思ってたんですよ
ね、言ってた
も
んね、
そうそうそう、徳松さん、そのカフェのね、うん、マスターこと徳松さんとも、まあ、ちょこちょこちょこ、曲作らせていただいたりとかね、
うん、
そうそうそう、番組の、曲作らせていただいたりとか絡みは結構あったので、
うんうん、
そうそうそう、 まあ、久しぶりにお会いしたいっていうのもあるし、そこに笹山さんが絡んでると、まあ行くと思って行きたいと思って
、うん、
もうなんかちょっと日本語が不自由になりつつあるけど、
ね、
行く行くたいと思ってそうそうそう。であと今はね、あのそのライブとセットで、
うん、
まあ、あのカフェのメニューとして、
うんうんうん、
メニューというか、あのジョンジさんっていうね、まあ、デストロイラジオ徳松さんと一緒にやってる方ですけど、
はいはい、
まあ、その方のシェフとしてのメニューがついてくる、
ね、今回美味しそうだったね。
うまかったっすね、デストロイステーキ、うまかったっすね、
ね、
まあ、ステーキだったんですよ簡単に、
うん、まあ、いつもね美味しそうなのよ。
ステーキ丼って書いてあったかな、
うんうん
うん、そうそうそう、
丼っていう響きが合わないぐらいおしゃれな感じの、
お皿だった ね、
ね、
米とステーキと、まあ、付け合わせサラダみたいなやつなんですけど、肉うまーと思って肉うまーと
思っていいなーって。
そうそうそう、あのね、なんかまあ場所が場所なんでそりゃそうなるだろうねって話なんですけど、すげえアットホームな感じでね、
うん、
そうそう、よかったですよ。
うん、
うんうん、まあ徳松さんの喋りをがっつり、あのイベントみたいな形で徳松さんのトーク聞いたの初めてだったような気がするんですけど、そうそうそう、あのね、うん、普通のライブではない
でしょうね
、うん、あのなんだろうな、まあそれこそなんであの時放送局とか、
うん、
あのまあその中のおいはぎプラスアルファとかね、
うん、
そうそう、そのあたりの番組を、まあ、聞いてないと楽しめないかもしれない、
あ、
うん、でも聞いてる人は行ったらいいと思う普通に、
うん、
うん、いやまあそれじゃない人も行っても全然その単純にライブとしては楽しめると思うんだけど、
うん、
やっぱりあのもうある程度もうその2人が、うん、トクマスターと笹山さんがもうやってるライブなんで、もうある程度そこは、うん、まあ、そういう前提でやってるみたいなところも、うんうん、あのライブに関してはあるんですよ、
うんうん、
そうそう、だからなんだそこはね、なんかやっぱりカフェ行ったことある人とかね、ライブ行ったことあるライブっていうか、なんだろうな、その辺の人は気になってる人、笹山さんとか徳松さんとかが気になってる人はとりあえず行ったらいいんじゃないかなって思う、
うん、
そうそう、なんかやっぱりどっちも触れれる機会ってそんなないと思うね、同時に、
うん、そう
ね、やっぱり何時間あの時カフェにだけに行ってもなかなか笹山さんを触れる機会みたいなのならない
ですね、まあ、まずないだろうね、
そうそうそう、だからなんかその同時に触れる機会みたいなので、
うん、
ね、すごいいいなと思うんですけどね、
うんうん、
まあ、それこそあの名古屋とかね、
うん、
それ近郊に、あ、その何であの時カフェ自体も名古屋なんでね、
うん、
そうそうそう、まあ、行ってみたらどうかなと思うんですけど、
はい、
まあ、ポッドキャストをね楽しんで聞いてるような方はそっち行った方が面白いのかな、まあどっちも面白いんですけどね、まあでも気になった方にぜひ行ってもらいたいなっていう感じ。
今回のそのさっきのシネマスコーレのと、
うん、
ズバリこの夜カフェとってこと、
そう、
うんうん、
そうそうそう、両方名古屋なんでね、名古屋住んでる人は、うん、え、あ、どっちの方がおすすめってなるじゃん、
あ
いや両方行けって言いたいけど、
うん、
そらそらね、どっちってなるわけじゃない、そうそう、だからまあ気になった方に行ってもらえたらなという感じではありますけどね、
うんうん、
はい、
まあ、しっかりまず笹山さん聞きたかったら、
うん、
シネマスコーレなのかな、
まあどちらかといえばそうですね、うん、でもまあ
徳松さんとの絡みの、
そうそう、
あの感じが見たかったらズバリこの夜カフェ、
うん、まあ結局入りとしてどっちかっていう、
まあまあそうなんだけど、ね、
そうそうそうそう、だけの話で、結果多分ねどっちから入っても両方気になってくると思うんですけど、
まあ、
みたいな話でねそうそうそうそう、まあそんな感じで名古屋行って、
うん、
で帰りはちゃんと予約したバスに乗れると23時のバスだったんでね、
はい、よかったね、
それはそれはもう、
まあ、名古屋が初、
そうそうそう、
始発だからね、
名古屋、そうそう、うん、だから時間が早いから、
うん、
日付をまたいでないから大丈夫でしたよという話なんですけど、
ね、
よかった
ね、
それ日付またいでたらもう帰りのバスもキャンセルかなみたいなことになってたかもしれないですね、
キャンセルするか一日ちょっとどこでブラブラと潰すかみたいな
そうね、でも俺ほら一人で旅行してもさ、観光自体が割と下手な人なのね、
うん、ね、なんか結局聞いてもなんかそんないろいろ行ってないっぽいしね、
うん、
ずっとネットカフェみたいな、
うん、いやそんなことでもないんだけど、ちゃんとなんか飯は割とそれっぽいもん食べたんですけど、
うんうん
うん、味噌カツ、
味噌カツ、
味噌カツとなんかあんかけスパゲッティ、
あんかけスパゲッティ、
うん、も 割と名古屋独自のものっぽいよねって思いながら食べたんですけど、
うんうんうん、
なんか観光はね、俺なんかね苦手みたいですね。
苦手
一人だと。なんかあんまなんかどこ行っていいのかよく分かんなくて、まあいいかってなっちゃう。
うんうん、
そうそう。誰かと行ってたよね、
うん。
うん。なんかどこ行こうみたいな話になるんだろうけど、うん、水族館とかね。
水族館は誰かと。
そうですね。ふもさん水族館行ったら死んじゃうからね。
私は水族館。
発狂するよね。
水族館。
魚一匹でも嫌なのにね。
お化け屋敷より多分怖い。
この人ガチなんで本当絶対誘わないでください。はい、まあでも本当になんかいろんな人に会えて楽しかったなと、
うん、
はい、ね、名古屋旅行でしたという話でした。
はい、
はい、まあお近くの方はなんかちょっとその辺チェックしてもらえたらなと、
うん、
まあ大体基本笹山さんのライブだったら笹山さん の, あのホームページのね、
うん、
あのライブが一覧になってますね、うん、まあ、今年ライブが多いからすげえ縦に長いんですけどあのページ、そうそうそう、まあ、東京の方とかでもライブありますし、
ね、
うん、今年はなんか結構いろんなところで、
あちこちとね、
ま
あ、
大体神戸名古屋東京が多いかな、
うん、
うん、なのでまあぜひちょっと気になる方はチェックしてもらえたらなと思いますよ。
はい、
はい、まあそんな感じでしょうかね今回ね。はい、はい、なんか、旅行記みたいになりましたけど。はい、じゃあ最後に、いつも通りの告知の方言って終わりにしたいと思います。この番組は皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールフォームかコメント欄からツイッターのシャープ OTOGAME の番組ハッシュタグからお願いします。ツイッターには並行してシャープ漢字の音亀もありますが、そちらのコメントは番組内で取り上げないので気軽にお使いください。さらに音亀ではなく春は作曲ポッドキャストの編集代行とのお仕事を募集しております。何かありましたらぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。すべてのリンクは音亀番組サイトの方にまとめてありますので、そちらからどうぞ。ということで今回も最後までお付き合いください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も最後に春のバイバイという曲がお別れです。
はい、
はい、最近あれですね、
うん、
収録が滞ってますね。なんか収録したいっていうタイミングは結構あるんですけどね、
お
う、ね、ネタもあるじゃないですか。
おうおう、
はい、なかなかタイミングがありませんね。
取れませんね、うん、忙しいですね。
そうですね。でこの前撮ろうとしたら失敗するしな、俺がな、俺のメンタルが失敗するし、はい、まあそんな時もありますよ。
はい、
はい、じゃあまあ次回の配信もお楽しみにしていただけたらと思います、はい、それではお届けしたのはハルと
ふもでした。
それではまた次回、バイバイ、
バイバイ。この番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて様々な音楽がステージ上で交差する、イマジナリーミュージックフェス、
音亀フェス2017クロス。
音亀フェスは音楽好きによる本気のバーチャルミュージックフェス。今年はクロスをテーマに、プロアマ問わず様々な活動をしているアーティストが一堂に会し、熱いライブステージを皆様にお届け。
配信開始は2017年11月4日。この日の夜には今年もやります。配信開始記念生放送。距離を超えて同じ時間を共有しながら盛り上がろう。
今年の出演アーティストは、
春、
笹山、
Q フロムさん、
ザ・ナチュラルキラーズ、
DY、
読売パラダイス、
四ツ谷カエデ、
アシャ、
洗濯日和、
コロ、深夜&ワンヘッドトゥーハンズ、
川上、
ジンタ、
畑崎陽平、
ジョンジ、
横井圭、
メイク、
新崎、
クモ、
アニマルキャスターズ。
今年で5回目になる音亀フェス、これまでの音亀フェスも無料配信中。すべての音亀フェスに関する情報は音亀フェスポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音亀フェスです。
音亀フェス2017クロス。
AMR を知ってるかい？
AMR を知ってるかい？
毎月2回配信だぞ。
毎月2回配信だぞ。
1日、1日、15日、15日、 AMR を知ってるかい？
マニカス3人の番組だぞ。
声がでかい、
声がでかい、
たまにエロい、
たまにエロい、
母ちゃんたちには内緒だぞ。
母ちゃんアニマルミュージックレイ。